奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今日の日経の一面、
はい、こちらは奥井さんに解説お願いします。関税発動ということですけれども
トランプだからね、
うん、でもなんか延期したり取り消なんかしたりとかって、まあ、いいんじゃないの。これは発動になったってことですか。
そう、ね、あの鉄と鉄鋼とアルミに 25% 関税を発動しましたと、
はい、
で22兆円市場に値上げ圧力っていうんですが、まあだから鉄鋼とかアルミとか、
はい、
そういうのを22兆円輸入してるわけだね。
はい、はい、
ところでさ、
はい、
関税って誰が払うか。
うん、いや私もこれを読んだ時にふと思ったんですよ。
関税っていうのはね、
はい、
日本でもどこでもそうなんだけども、はい、輸入した人が払うの、うん、
はい、
でそれは国の収入になる、
はい、なるほどね、はい、うん、輸出した人じゃなくて輸入
した人が払うの。
だからアメリカってことですね。
そうっていうことは、アメリカが関税をかけて、アメリカが輸入するものに関税をかけるわけだから、
はい、
関税を払うのはアメリカの人なの。
そういうことですよね、これね。
そうアメリカの人に 25% 払わせるって言ってるん
ですよね。
そう、
どういうこっちゃっていう、
ね、
国内に関したらね、
そういうことをするっていうことは、
はい、
輸出する側としては値段を下げるか、
はい、
輸入する側が値段を上げるかしかないわけじゃない
、はいはい、そういうことです ね、はい、
ね、
でも輸出する側が下げられないですもんね。
そう、結局はアメリカの輸入会社と消費者が負担してるんです、
はい、
つまり関税かければかけるほど、うん、アメリカ人の負担が増えるわけですよね。
そういうことですよね。だって別に購買力が上がってるわけじゃないじゃないですか。
まあね、まあ、アメリカ給料高いけれども物価も高いからね、
そういうことですよね。
それがさらに高くなるわけでしょ、これで、はい、ということはインフレの可能、はい、インフレになる可能性があって、
はい、
今はまだね、この先月先々月ぐらいはまだインフレ率はね、はい、それほど極端 2.8% だから2月が、
はい、
まあなんですよ、うん、
なるほど、
はい、うん、これがだから、
はい、
インフレ率が下がってくるとどうするか、
はい、
いや要するに金利の話、
はい、
あるいは逆に上がったらどうするか、
うんうんうん、
っていう話になるでしょう、
はい、
せっかくなんかいろいろ収まってきたから金利下げて、
はい、
普通状態に戻りつつあるけど、
はい、
これでインフレになったらまた金利上げるわけでしょ、
はい、
それってどうかなっていう話だよね。
なるほどね、
うん、
どう考えてもアメリカファーストになってない感じがしますけどね。
そう、これをやるとアメリカのビッグスリーとかね、はい、フォードとか、
はい、
そういうところが営業利益が 3-4% 減るわっていうことが書いてあるんですね、
は
い、
そう、ここだから価格がその上げた分を転嫁できなければ、
転嫁でするかコストを下げるかしかないんだけど、うん、他で、ね、もう徹底的にコストを下げているわけだから、
はい、
で、ね、日本勢はね、
はい、
意外と影響ないんですよ、そんなに、はい、
それで前から言ってましたもんね、うん、
日本勢は、はい、アメリカの会社ほどではないんですね、
はい、
アメリカの会社が 3-4% 利益が減るんだけれど、
はい、
トヨタとかは 0.5% しか減らない、
はい、うん、少ない、
スバルは北米生産が多いので 2% 減るとかね、
はい、うん、
これ例えばトヨタみたいなところは日本からそういう、鉄とかアルミを輸出して、
はい、
何アメリカで作ってるんです
ね。ないない、そうですよね、はい、
それはやっぱり影響あるよね、
うん、そういうやつはね、そうですね、はい、
これ
高くない、部品が高くなっちゃうってことですよね。
高くなる、
はい、
でそれをどっかで吸収するか値段を上げるかでしょ、
はい、
うん、でキッチン関連とかスポーツ用品とかも 25% 関税かけます、
はい、うん、なるほど。これはでも国内から不満の声が出るんじゃないですかね。なん
ど輸入先で一番多いのは中国、
はいはい、いやそう、
それはそうだよね、中国ターゲットだから
ね、そうですよね、
でメキシコが次、
はい、
でメキシコはもうしょうがないのよ、すぐ下にあって、
はい、
便利だからいろんな会社が、労働力もそれ比較的安いから、
う
ん、そこに工場を作って、
そうですよね、はい、
アメリカのナフタという協定があって、
はい、
無税でやれるっていうことになってる、
うんうん、
だからそれ無視してるわけ、うん、なんかせっかくみんなで決めたナフタって何だったの、うん、あれっていう、
トランプさんでもこれ
当然 EU はとカナダは報復関税かけますよね、
はいはい、そうですよね。
日本も やらざるを得ないんですが、日本がどこまで強気に出るかはわからない。
そうですよね、
当然こんなあの報復関税ごっこをやったら景気は悪くなるので、
はい、
あのアメリカの株、ニューヨークの株は半年ぶりの安値ですね、はい、あの日経平均も去年の9月以来の安値ですね、
はいはい、
それはこんなことやって景気良くなるはずない、
ね、いやいやですよね、はい、
何を考えてるんだろうね。
期待しないですもんね、アメリカにね。もう そもそもって感じですよね。
そもそもね、そういうことや、いや、あのアメリカって8割 GDP の8割がサービス業なんです、
はい、
で農業っていうのは 1% しかないんです。
なるほど。
で、二次産業つまり工業って2割弱しかないんですね、
はい、
日本は 27% ぐらいあるんですけど、はい、その 2割の工業生産のためにこれをやろうとしているわけじゃないですか、
はい、
ちょっとなんかずれてますね。
そうですよね、
まあ、でもラストベルトっていうのがそういうところだからさ、
は
い、
まあまあ、トランプさんのターゲットとか、ね、政治的なね、
はい、うん、あれでやってるんですよね。
でもアメリカはその人たちだけが支えてるわけじゃないですからね。
だって8割サービス業ですから
ね、 ね、今奥さん、ね、言った通りね、
まあ、日本もそうですよ。ただ日本は78割にはいかない、はい、72% ぐらいですね。
うんうん、これでもあの本当にアメリカの人たちが現実に気づいた方がいいですよね。
いやでもアメリカの人たちからしてみたら、はい、面白いからやれやれじゃないですか。
そうですか。
でもそういう人がいるから大統領になれたんでしょ、
はい、まあね。でも一部であのほら、うん、テスラの車がね不買とかって、あ、ちゃんとした人たちも、まあ、あのいるんだと思って、ね、いやだってだってテスラの車は大統領が買って宣伝するっていうアホな映像が世界に流れるっていう ね、
テスラの株が5割ぐらい落ちたんです
よ。ですよ ね、全然宣伝にもなってないっていう、うん、
そうそう、
いや、
まあいいんじゃないですか。もうとりあえずほっぽときましょうよ。
でもほっぽときたいのに関わらずもう一面になるっていうね、
うん、まあしょうがない。日本経済に影響はしますよ当然。
トランプさんが動けばやっぱりね、うん、世界が動くみたいな、
うん、
でも本当飛ばされないように日本しないと。でも本当にね、石破さんちゃんと姿勢示してほしいですね。もうね、本当
に、まあ、日本国は石破さんに限らず弱腰だから ね、
そうですよね。
なんか日本だけ勘弁してくださいとか交渉しに行ったんでしょ。
そうそう、
あれはどう考えたってありえないからさ。
そうですよね。それも
前回はあったよ。確かに。
そうですよね、
だから前回は他の国もそうだったからあったんだけど、
はい、そうですよね、
今回日本だけはとか言ったってダメに決まってるじゃん。
うん、そうです。これだからそういう交渉じゃないですよね。
感覚がちょっとずれてた ね、
ですよね。日本だけじゃなくてトランプさんまともなディールしましょうよってこと
を、なんかこうヨーロッパと組んで一緒に行くとかさ、
とかね、そうですよね、
単独で行ったってダメに決まってるわ、ね、
そうですよね、
うん、次行きます。
はい、あ、でこれ国内
賃上げ、
はい、
昨日が春闘の大手の春闘の集中買い飛びだったんだ ね、
ね、 そうですね、早いですね。
、まあ、あの中小はこの後なんで、
はい、
大手ですね。あの去年もここでこの話したんです、
はい、
去年はほとんどが、
うんうん、
あの満額回答だったんですよね、
はいはい、そうですね、
もう30何年ぶりっていうやつでね、
は
い、
過去最高のですよね、うん、要求額飲むっていう。
今年もね、
はい、
去年ほどではない。あのこれは当たり前なんだけど、うん、企業によってばらつきがあって、はい、最高益の最高益じゃない、過去最高に、ね、あの賃上げしたところとか多い、
はい、
例えば満額回答以上、はい、要求超え、
はい、
これは三菱ケミカルとかですね、
はい、
スズキとか、
はい、
太陽セメントとかですね、
はい、でもすごいですね、
うん、
要求額より本当に、うんうん、トヨタ、
そう、三菱ケミカル言ったよね、
はい、言いました。
あ、王将もそう、
はい、王将
王将フードもそう。
そうです、
王将やるね。
王将もやりますね。
いや、まず労働組合あったんだね、
はい、そうですね、
うん、満額回答、
はい、
だから要求超えってのが120点満点ね、
はい、
で満額回答は100点満点だよね、
はい、
100点満点はトヨタとか日立とか東レとか、
はい、
三菱重工、NTT、
はいはい、
ライフ、富士通とか、
はい、
NEC とか、
はい、
だよね、
はい、満額回答ですね、
マツダ、
はい、
JFE 神戸製鋼所とか、
はい、
まあ多々ある、
うん、ただあります、まあでもやっぱり大手ですね。
大手大手、いやだって今回大手ですからね、あれだから、
うん、
あの逆にね言うとね、
はい、
要求割れっていうところの方が数が少ない。要求割れは日本製鉄、
うん、
いや今ちょっと揉めてますしね、アメリカで。
ああそっか、で
も US スケールの買収でね、
これはしょうがないとこ、あもうこうしょうがないじゃないですか次も、うん、
ただね金額低くないのよ、
はい、はい、そうですね、う
ん、1万5000円に対して1万2000円だからね、
うん、はい、
あと日産は、
うん、
日産は1万8000円の要求で1万6500円
高いですね、
はい、高いですね、もう十分ですね、
もともと要求が高いですね、うん、
でパナソニックが1万7000円で1万3000円、
はい、うん、これもで
もまあこれは、
うん、まあ、1万は上がってるからね、うん、でまあでもなんか理由が分かる会社ですね、でもね、
う
ん、
そうそう、
それぞれね、
あとね、はい、要求割れまだあるんですよ、
はい、
三菱電機、
はい、
なんで三菱電機要求割れなんですか、まあ、ほんのちょっとだな要求割れは、
うん、まあでも1万5000円ですもんね、
東芝、
はい、
シャープ、
はい、やっぱりちょっと
意外とホンダもそうなんだな、
はい、あそうですね、
まあ、日産も要求割れなんで三菱電機も要求割れですね、
はい、そうか、でもそれでも1万は、いやでももういや前に比べたら、
いやもう昔に比べたら
ベースアップをする
っていう、昔何千円って話してたんですよ。
えそうですよ、
これ全部今言ってるの要求割れでも1万円を超えてるんですから、
そうですよ、
これ
そうですよ、
あのベースアップですから、
はい、
ベースアップってボーナスに響くんで、
はい、でいやそうです、いや私だって2000年から厚労省何年か担当して、うん、あれですよ、もう本当にあの雇用維持でしたからね、
うん、
あのホワイトボードに並ぶ言葉が、
ね、雇用維持、
えもう雇用維持が、ね、なんかこう最高のっていう、うん、いやいや20年、ね、25年経ちましたけど、まあやまあ、の景気は上が変わったっていうのは実感、
そう、ね、正確に言うと、
はい、
あの
まあ、変わっ
デフレが終わって
そういうことですね、
普通になった、
そういうことですね、
まだインフレというほどのインフレではないんだけど、
はい、
これが普通なんだよ、
ね、
今これが普通だって、あの、4月から12月までの各企業、
はい、
上場企業の利益は過去最高ですからね、
はい、そうですよね、はい、
そりゃ普通にあれでしょ、うん、はい、
普通に戻って、ね、
そうこれが普通なの、
はい、いやいやいやいや、うん、本当ですね、
うん、で、
はい、
まあ、ただ主要国と他の国と比べるとまだ随分低いですよ、
はい
はい、うん、
そうですよね、賃金って他高いんですもん、うん、
他高いのよ、
日本が安すぎる、
日本が安すぎる、うん、
だって今海外に本当働きに行く人、うん、若い人、
うん、
いるのが現実じゃないですか、
平均賃金は、
はい、
OECD 加盟の34カ国中25位、
はい、もうちょっと
G7 の中では最低、
はい、
アメリカの6割しかない、
はい、
ドイツの7割しかない、
はい、魅力があるね国ではない感じが、でもね、
不思議なことに、はいはい、ドイツ人やアメリカ人がそんなにリッチな感じには見えるわけではない、
うーん、
あ、まあ、物価高いからなん
で、まあでも、まあ、そうですよね、うん、
物価高いから、
うん、でもだから物価に合わせて賃金が高いってことですよね、っていう日本がだからそれが、
そうそう、日本は物価が上がりつつあって賃金がこれから追いつく
ところですよ、追いつくっていう、
うん、
でもそうですよね、
うん、まあこの後、はい、ほら中小のあれも、
はい、
春闘もあるから、
うん、
この後続報を楽しみにします、
はい、わかりました、私には関係ないけど、
もうここにもう、
まあ、
このスタジオにいる人には何にも関係ないね、
毎回思うんですけど本当にか、うん、本当に関係ないんですよ、
うん、知ってるよ、
全くベースアップとか、はい、
知ってます知ってます、
もう本当にちょっと
僕は経営者だから関係ないけど、逆に払う立場だ
もん、声を大にしてあれですけど、
大にしなくていいって
、え、いや、うん、ベースアップベースアップを
誰がベースアップしてくれる、
本当ですよね、ないです、 誰に向かって言ってる、
そう、
ね、はい、次行きましょう、
次行きます
、はい、
あのポケモン GO、
はい、
大流行りしましたよね、
はい、
あれが売却されます、
あ、そうなんで、どこにですか、じゃ
あれをやってた会社はナイアンティックっていう会社なんですね、はい、
アメリカの会社なんですね、うん、
はい、これはあの Google の社内スタートアップから出た、
はい、
ナイアンティックっていう会社なんですが、
も
ともといろいろ最先端なことをやりたかったんだけど、
うーん、
あの 3D の地図の、
はい、
なんていうんです、基盤を作ってそこにゲームを乗せてみたら流行りすぎてしまった、
そういうことですね、
で彼らはゲームは売って、
うんうんうん、
あのそういう基盤的なことに特化したい、
うんうんうん、なるほどね、そっちをまたじゃあ展開するってことですね、
うん、
あの 3D の地図のね、
株主に5700億円入るので、はい、フジテレビが
はい、あ本当
臨時収入が入ります。
おっとです
ね、フジテレビ良かったですね、ここのとこ辛かったから。
本当ですね、 CM ね、収入がもう減ってっていうかね、うん、なってて、あそうですか。いやでもね、ポケモン、私はちょっとポケモン GO やったことないんですけど、街中で見かける不思議な人たちみたいな、ごめんなさい不思議って言っちゃったりですけど、はい、そう皆さんポケモンやってました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。